皆さんこんにちは。本日はちょっと新しい試みをしたく思ってまして、モニターを設置していただいたんで、その皆さんと画面を共有できるようになったんで、ちょっとスライドを導入してみました。で、朝の中ではまあまあ評判は良かったはずなんですけど、細かく見ていくと結構アラがあるんですね。イメージとしては新約を赤で表して旧約を紫でこう対比させていったんですけど、ところどころしっかりできてなかったみたいで、ちょっとその辺はご容赦いただいて、ちょっと今日はそういうものも導入して、共に御言葉に向き合っていきたいと思います。このヘブル書はですね、初めの契約っていうふうに表記される、旧約、聖書の旧約ですね、古い契約と新しい契約をこう徹底的に対比させていくんですね。そしてその地上で礼拝を捧げることを大切にしていたユダヤの人たちに対して、大祭司であるイエス様がこの実現されたより優れた天においてなされる礼拝、その素晴らしさっていうものを、地上の礼拝もいいんだけどさらに素晴らしいんだよっていうことを徹底的に比較しながら論証していくんですね。で、その時にですね、このユダヤ人にとっては馴染みが深いこう思想の使い方をしていくんですけど、例えば一つが平行法って言われるもので、これは二つのことで事柄を並べることで一つの思想を表していくんです。最初に、購読いただいた詩篇の19編、有名なところで、天は神の栄光を語り継げって言った後に、同じような言い換えみたいな感じで、大空は見ての技を告げ知らせるっていう、その同じようなことを重ねることでより豊かに表現していこうとしたり、また逆のことを言うことでより豊かにしていこうとしたり、そういうやり方いろいろあるんですけど、基本的にこの2つのものを走らせて、2つで1つなんだっていうことですね。そしてもう1つが集中構造っていうんですけど、あることを最初に A を言っといて、最後にもう一回終わりで A ダッシュを言うんです。で、順番で最初から2番目に言った B のことの、B ダッシュ、 B にその対応するようなことを最後から2番目に言って、そういうふうにこう配置をしていくことによって、また例えばの音だけで言うと、新聞紙って私たちも日本語をひっくり返しても同じ言葉がひっくり返るみたいに、回文というものがあるように、これを思想においてするんですね。頭の考え方、最初に考えたことを最後にもう一回言う、でそういうことをこう組み上げていくっていう、そういう語り方がユダヤの方にとってはすごくしっくりくる、そういう感性の中でヘブル書はすごく書かれているんですね。ですから今日はこの当時のユダヤの人だけが受け取れるものではなくて、少しでもそういうものを皆さんと共有できたらと思って、こういうことをちょっと試みさせていただきながら、今の時代にここで礼拝する私たちにとってもヘブル書を通して神様は語ってくださっていますので、その新しい契約の下で今私たちが当たり前のようにこう礼拝してしまっているところもあるんですけど、それがいかに素晴らしい恵みなのかということを改めて教えられたいと思います。本日7節から読んでいただいたんですけど、8節のところで、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんって、ドーンってこの新約で表した赤い部分ですね、新約のメッセージを掲げるんですね。そしてそれに対して旧約はどうなのかっていうことをフォーカスしていきます。で、9節のところで、食物の規定によらず恵みによってという、食物の規定っていうのは旧約で定められていたあらゆる規定なんですけど、それに対して新約は恵みなんだということ、そしてこの食物の規定に従って歩んでいる人者たちは益を得ませんでしたっていうふうに、こうネガティブなことを述べるんですね。旧約ではネガティブだったんだっていうふうに、そしてその後に10節で、私たちには一つの祭壇がありますって言われるから、思わず何か対比されていて、私たちのにとって特別な祭壇というものが用意されているのかなって受け取りやすいと思うんですけど、実は言語には一つって言葉はどこにも出てこないんですね。で、ちなみに、ヘブル書の10章の、12、14節のところで、一つの生贄とか、イエス様が成してくださったことを強調するために一つの生贄、そして14節で一つの捧げ物って言われるところは、はっきり一つっていう言葉が 書かれているんです。だから逆に言うとこの13節では本当に一つっていう言葉はないのにこうちょっと解釈を入れてしまって一つっていうふうに表してしまっているっていう面もあるとは思うんです。でその時にその私たちって言っているんですけど私たちっていうのがだからクリスチャンだけに特別な祭壇が与えられてっていうふうに考えるんですけどそうではなくてヘブル書の手紙の著者は当時のユダヤの人全般に向かって旧約の規定ではこういうことになってるよねっていうことを私たちはこうだよねっていうことでユダヤの文脈っていうかユダヤのことを知っている方にこう私たちって語っているって考えるとこのここの部分が特別なんか新約の概念が入っているっていうふうには取る必要はないと思うんですね。でさらにこの祭壇っていうものこの一つの祭壇って言ってる同じ祭壇っていう言葉が別のところの7章の13節のところでは私たちがこれまで語ってきた方これはイエス様のことなんですけどそれは祭壇に使えるもの本来レビ族だけだったんですけどレビ族ではない別の部族に属しておられますっていうところでイエス様はユダ族に属しておられたからそのことをまあ淡々と述べていく中で祭壇って使っていてだからここでも特別な意味で祭壇を用いてはいなくてあくまで旧約の祭壇ではこうだよねってことを言っていったりする。そしてもう一つ何よりもこのヘブル書の13章の10節と11節がすごく濃い関係でつながっているんですね。言語にはごめんなさい翻訳には表されていないんですけどだってっていう言葉があって理由を導入する言葉があってそして彼らのっていう関係代名詞があるんです。でだから直前のところで10節のところで祭壇に仕えている者たち彼らの捧げる動物の血はっていうふうにつながるのが取り方としては妥当だと思うんですね。だからこの11節のところで動物の血は罪の清めの捧げ物として大祭司によって聖所の中に持っていかれますが体は宿営の外で焼かれるのですっていうことは言ってるのはただ単に10節でその彼らは食べることができないよねっていうことを旧約の規定によると旧約の考えの中ではそうなんだっていうことを淡々と述べている。だから何が言いたいかというとこの9節の食物の規定に従って歩んでいる者たちは益を得ませんでしたってところからずっと10節11節と流れてこの一塊で旧約ではこういうことだよねっていうことを言っているっていうふうに受け取れるんですね。だからこのもしも10節の私たちには一つの祭壇がありますっていうことを新約のことだって受け取っちゃうとちょっと途中で思想がひっくり返るっていうかでちょっと荒い考え方いろいろ考えがあっち行ったりこっち行ったりするようなヘブルなのかなって思うかもしれないけどそうではない。ヘブルはすごく安定していて旧約ではこうだってことをドーンとこの13節の9から11節で固めて言ってくれているんです。その生贄の血は聖所にこう持ち込まれていくだけど肉は外で焼かれちゃうから誰も食べることができなくて誰も益を得ないでしょっていうことを言っているんですね。だからこの新約に対して旧約はこうだねってことをまとめてこうネタ振りっていうか新約にこれから扱っていくための準備を固めているんです。そしてここまで準備した上でそれでっていうことで12、13節でヘブル書の著者は新約ではどうだってことを伝えていきます。でそれでっていうそれでは旧約ではそう決められていたからイエス様もその旧約のルールにのっとってこう行動されたということなんですね。イエス様もその体は外で焼かれなければいけなかったということで城壁の外のゴルゴダにおいて体は十字架にかけられただけどイエス様の血はこの天における祭壇において民私たちをこう清くするために注がれたんだということそしてイエス様が、イエス様が大祭司としての務めを果たしてくださったんです。そのイエス様の見前にイエス様の前に出ていこうっていうんですね。外へ出ていこうよってイエス様は外におられる天におられる天に出ていこうっていうことを訴えていきます。そしてこの時に イエス様の恥ずかしめを身に負いながらということを付け加えるんですね。この恥ずかしめという言葉は、この前の11章の26節でももうすでに出てきていて、キリストの上に、彼はっていうのはモーセのことなんですけど、モーセがキリストの上に受ける恥ずかしめをうんぬんということで、モーセも恥ずかしめを受けた。そしてまた10章33節のところでは、手紙の読者あなた方に対してもあなた方もあざけられてきた、そういう経験があるっていうことを語っていって、モーセもあなた方クリスチャンもイエス様に習うものにはこの恥ずかしめを受けるっていうことはこう避けては通れないことなんだっていうことを語っていくんですね。クリスチャン、キリスト者はイエス様をシュッと告白するしもべですよね。だから主人が恥ずかしめを受けられるっていうか、だったら私たちが恥ずかしめを受けたとしてもそれは当然であるっていうことです。そしてここで強調されているのが、外に出て身元に行こうではないかっていうことがここで一番中心で言われているんですね。外に出て行こうよっていうこと。それに対して旧約では聖女の中に、外じゃなくて中に血を持って入るっていうことが大切にされていたんで、新約においてはそれが全く真逆、逆の方向なんだと。外、内じゃ、中にじゃなくて外へ出ていこうっていうことがすごく強調されていきます。それはなぜかというと、本当の礼拝はもう今や地上のこの幕屋において礼拝されるんではなくて、本来天においてというか天に向かって私たちが礼拝捧げるべきだからですね。そしてそれを14節のところで、14節では、だってっていうまた理由が導入されている言葉があって、私たちはいつまでも続く都をこの地上に持っているのではないって否定して、むしろ来たるべき都を求めているのですっていう、このまたここでも徹底的に旧約と新約を対比させていくんですね。その時のパターンが最初にちょっと言わせていただいた、この集中的に対比させていく、最初に持っているっていうもの、そして最後に求めているっていう動詞を並べて、外に、大枠外に並べて、そして次に中にいつまでも続くっていうもの、来たるべき、その対比させていく、来たるべき都なんだ。そしてさらにもう一つ加えられているのが、ここでメヌーサンっていうんです。いつまでも続くっていう言葉、ギリシャ語でメヌーサンっていう言葉使われていて、来たるべきっていうのはメルーサンって、すごく音が似ているっていうか、なんかこれは一種のダジャレなんですね。僕たち親父ギャグよく使うときに、じゃなくてメヌーサンじゃなくてメルーサンで行こうよって、なんか寒い親父ギャグかもしれないけど、2000年前の聖書もうすでにそのことをこう扱っていたっていうのがすごくなんか面白い。それによっていかにそのメルーサン、来たるべき、そちらに視点を向けることが大切なんだっていうことを教えてくれているんですね。そしてこの本日の箇所の挟むようにして7節のところで、あなた方、神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさいっていう指導者たちのことを言って、そしてまた後のところで17節のところで、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさいっていうふうに、指導者たちに対してあなた方はっていう姿勢を求めていくんですね。まあ、このことから当時のヘブルのこの手紙を受け取った人たちの周りには、この敵対している人がいて、指導者たちに対して敵対している、反発している人が、旧約の礼拝はやっぱ大事なんだっていう、その旧約にの方にこう逆戻り、逆流させようっていう、そういう流れの一派がいたと思われます。だからそういうものに対してヘブル書では神様は徹底して、その旧約に戻っちゃうんではなくて、新約がいかに素晴らしいのかっていう、イエス様が成してくださった、開いてくださった天における礼拝っていうものがいかに素晴らしいのかっていうことを徹底的に語っていくんですね。天における礼拝のその卓越したその性質を証明していく。 この形式化っていうか、その固定してしまうものに対する抵抗っていうのは、教会の歴史においても、このカトリックとか国教会とか、そういう礼拝を何か教会とかを組織化していこうとするときに、どうしても出てきてしまう。それに対する私たち自由教会は、まさにその生きた礼拝、生きた交わり、生きたクリスチャンであることを大切にしている群れですよね。そういうように世界の教会の歴史を通して見られるメールーさんの方を求めていく流れは、まさにこの立川においても、高橋先生がこの本当に、まあ、日本の多分典型的な教会だとカチッとしていくというか、いかに固めていくかというか、形骸化していくような、そういう流れが強い中で、そうじゃないというか、もうまさに逆流するような取り組みをなさってきて、今この立川では本当に生きた礼拝がなされています。ある方が立川のこの良さっていうのを言われていたのが、立川のこの教会はこのなんかまた未完成な感じがいいんだっていうことを言われていたのが、僕はすごく覚えているんですね。本当にこの教会はまさに本当に生き生きとしていて、こう成長しているその様っていうものは、まさにこのヘブル書っていうか聖書が語っている通りの教会の群れの姿だと思います。私たちは本当にだからこの街道に来て、まあ、内に入って中に入ってここで礼拝して、それで終わりではなくて、本当にこの外へ向けていくっていうか、そういう成長している群れであるっていうことを大切にしていきたいと思います。そしてそのような群れであるならですね、次、そうであるなら、それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか、というふうに言われます。そしてここでもまた対比があるんですね。11節のところで、大祭司によって、まあ、持っていかれたものがイエスを通してなんだ、そして罪の清めの捧げ物が旧約では捧げられていたけど、今や新約においては賛美の生贄、動物の血を流す必要はなくて賛美の生贄を捧げていくんだということです。イエス様がご自身の血を流して私たちを清めてくださったから、だからもう動物の血を捧げるっていう必要がなくなったんですね。そしてこの、2017の訳とか他の訳でも、だいたい賛美の生贄っていう言葉と皆を称える唇の果実っていうのが2つ並べてあって、並列して表現されているんですけど、言語では実は違うんですね。これは、飛び出ていて、最初にこう言われています。私たちはイエスを通して賛美の生贄を絶えず神に捧げようではありませんか。それこそが皆を称える唇の果実なんだって言って、わざわざ言い換えてっていうか、この強調して皆を称えるっていうことを強調しているんですね。この皆を称えるっていう言葉の称えるっていうのは、単に素晴らしい、すごいねって言ってるっていうだけではなくて、まあ、賛同するっていうことなんです。その合わせ、ホモロゲオっていうんですけど、ホモセクシャルとかその同じとか同一っていうか、そういうホモロゲオ、同じことを重ねていくっていうか、だから現代で言うと、あのミートゥー運動ってありましたよね。そのセクハラとかその性的な被害に遭われた方が自身の経験を告白して、私もそうだっていうことを言われていって、どんどん広がっていく、そういう運動のように、私たちのこのミートゥー運動はイエス様を主と告白する者が共に、私も主を告白、イエス様を主と告白する、その共有されていく、広がっていく運動の中にある、そのような皆を称える私たちなんですね。ですから私たちが捧げる賛美の生贄っていうのも、単にこの合唱っていうものではなくて、本当に神様に向かって同じ思いをこう告白していける特別な恵みに預かれていて、さらにこの立川の教会では本当に音楽の賜物を持っておられる方がたくさんおられて、そのような本当に特別な皆を称える賛美を私たちは捧げる機会に預かれています。この当たり前ではないんですね。本当にこんなに賛美の賜物が ある方がおられる教会って本当になかなかないと思います。だけど16節ででもって入るんですね。あ、ごめんなさい、1個飛ばした。分かち合うことっていうことが、先々週のメッセージの中でコイノニアっていう言葉が実はこれだったんですね。でちょっと交わりって訳されないコイノニアは他に8箇所、まあ、全部で8箇所ありますって言って、どれなんだっていうことをちょっと表示しとこうかなと思って、とてもメモ取れる時間はないんですけどちょっと用意しました。で次そのデモで始まるんですね。16節、そのような賛美を生贄を捧げる私たちではあるんですけど、でも善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません、そのような生贄を神は喜ばれるのですって言われます。私たちはどうしてもこの神様を礼拝するときに、神様に喜ばれる誠実なこの礼拝者の姿っていうもの、私がいかに神様の前にふさわしいかっていう、神様と私の関係を大切にするのはいいんですけど、あまりにもそうしすぎるとこう視野が狭くなって、周りの方がどうとかいうことをこう心を配ることができなくなったりすると思うんですね。だからでもって言われるんですね。周りの方、隣人に対して善を行うこと、またコイノニア、分かち合うことを忘れてはいけません。そしてそのような生贄って言われるんですけど、そのような生贄によって神は喜ばれるのですってなってるんですけど、言語ではそのような生贄によって喜ばれるのは神ですって最後に神が強調して置かれているんですね。到達する、だからあったかも人に対して私たちがまるで神様に対して直線的に向かっていないようであっても、周り巡り巡ってっていうか、隣人に対してしていることが結果として神様にそれが至るんだってことを言ってくれています。そのような生贄によって喜ばれるのは神ですっていうことなんです。このように全てがこの神様のところに至るっていうか到達していくっていうのは、私たち被造物が本来その神様の栄光を表すために、私たち皆一人一人、この教会にいるものだけでなく外にいる人もみんな神様の栄光を表すために存在しているからっていうことです。そしてこの神様が喜ばれるっていう、喜ばれるっていう言葉も、一見日本語だと尊敬語、神様だから喜ばれるっていう尊敬する表現に見えるんですが、これはしっかりとした受動態なんですね。神様が受け身なんです。だから私たちがこの隣人に対する行い、生贄が結果として神様にこう影響作用していくことができる。子供の頃に何か自分がしたことで大人が喜ぶ、親が喜ぶとか周りの大人がすごく喜んだ、すごい自分も嬉しくなるっていうか、そういう経験を皆さんされてすごく記憶に残っていたりするんではないでしょうか。私たちがその神様に礼拝するっていうのは本当に一方的な礼拝ではないっていうことなんです。神様が私たちの方を心を開いて待っていてくださって、私たちとこう一緒にこう関係を築いていってくださるっていう、そういう恵み、まさにだから神様の子供とされている恵みに私たちは預かっていて、神様の子供として礼拝を捧げることが今できているんです。そして改めて覚えたいと思ったのがこれなんです。旧約の中では食べる権利がありませんと言われていたように、旧約では改めて思うとこの血を飲むことも当然ですし、肉、その捧げられた動物の肉を食べることもできなかった。だけど新約では全く逆なんですね。イエス様は先週の聖餐式でもあったように、私の体ですというふうにパンを食べなさい、パンを食べることを許されている、そしてまた血を飲むことも許されている。イエス様が旧約、全てにこう超越されている方だからできることなんですね。 イエス様がもともとはだからユダ族っていう本来旧約のルールで言ったら祭司になることができなかったレビ族だけだったんだけど、イエス様はその旧約のルールもこう超越されている方だから、今日の御言葉の目想でもあったように、イエス様はその旧約の祭壇とか礼拝を捧げるとかそういうことを全てこう超えておられる方だから、こうやって新約の私たちは恵みに預かることができているということです。このイエス様の 血を飲むことっていうことをちょっと考えたときに、血っていうものはその命そのものを表すっていうことで旧約においては禁止、飲むことを禁止されていました。ですけど私たちは自分の命っていうものが本来失われたもの、自分は生きているんだけど霊的な命はない状態だっていうことをこの指し示されていると思います。そういうのは本来だからもう命がない状態なんです。だからこそイエス様の血をいただくことによって命をいただく、そしてそれをまた聖餐のたびに覚える、そしてまたこのイエス様の体パンをいただくことに関しても旧約においてもこの捧げ物が、礼拝者が一緒に捧げ物を食べることができる特別な生贄がありました。それが交わりの生贄って言われるもので、神様との関係がこう回復された許されたものだけに与えられた特権でした。交わりの生贄っていう交わりの言葉はヘブル語では有名なシャロームっていう平和っていう言葉に由来する言葉なんですね。その官僚とか OL とかそういう平和を保つっていう意味で、だから実際調べてみると確かに面白かったのが、いろんな罪の清めの捧げ物とかいろんな捧げ物があるんですけど、交わりの生贄っていうのは最後なんですね。あらゆるものが捧げられた最後にこう用意されるもの、だからそういう前段のものが捧げられないとそこには到達できないっていうものなんです。神様の御前にこうふさわしいっていうふうにされたものだけが到達できる、そういう特別な交わりの捧げ物なんですね。それに対して私たちが今この現代何の血も流さずに神様の御前にこうストレートに出ていくことが許されているのは、イエス様の血によって私たちがその身分を保証していただいているからですね。いきなりそのだから旧約ではいろんなステップを踏んでようやく交わりの池に行けたのが、私たちもいきなりその最終段階からスタートできる、そういう特権に預かれているということです。だけどここまでちょっと旧約と新約を対比していくと、なんか本当に旧約がじゃあもう、劣ったもの、何かもうなくてもいいんじゃないかみたいに思ってしまうかもしれないですね。実際初代教会の時代そういう恐怖がいたりしました。その新約だけでいいんだ、もう旧約はいらないんだっていうようなことを言った恐怖がいたりしたんですけど、ここでも私たちはその旧約があるからこそ本当に新約の恵みを分かるんですね。ゼロからスタートしてゼロからプラスの領域しか知らなかったら半分しか理解できていないということです。本来私たちはこのゼロのマイナスの、とんでもないマイナスの罪の状態にあって、そこから大逆転してこちらの恵みの領域に置かれた。だから本来の神様の御心を知ろうと思うと、このマイナスのことも分かった上でこの今ある新約の領域、だから旧約の領域を分かった上で新約が分かって初めて本当のことが十分に分かるんですね。それまさに平行法っていうやつだと思います。そして今教会において福音の理解というものがちょっと偏っているってよく聞きます。愛、罪っていうことをなかなか語るのが受けないっていうか、罪を言われても人が理解するのが難しい。だからもう愛ばっかりこう集中的に、こんなに今愛されているんだ、素晴らしいんだってことばっかり強調しちゃうと、本来私たちは罪あるものから回復させられた、その振り幅を十分に理解できないんですね。だから本当に旧約を十分に知った上で新約行く、そういうだから2つの、まさに2つで1つの平行法の概念というものが まさにだからそれはユダヤ人のっていうよりは神様の知恵ですね。神様はそのようにして私たちに豊かに教えてくださっています。そして今日ちょっといろいろ見てきた中でですね、普段の礼拝でもこの立川においては十分そのような新約の恵みを預かれる礼拝を捧げることはできているんですけど、いつもの礼拝以上にこうそういう特別なチャンスが与えられているなっていうふうに私はメッセージ用意していてこう示されたんです。一つ目がそのまあ内にこもらずメヌーさんじゃなくてメルーさんというかその外へ伸びていくっていう外へ出ていくっていうことを考えたときに、そしてまた二つ目が読書、一人で歌う賛美、神様を一人で褒めたたえるんではなくてみんなで一緒に捧げる、私も主を告白する、その兄弟姉妹とともに賛美を捧げる、そしてまたいつも以上にこう時間の制約とかもない中で賛美を捧げることができるとか、そしていつも以上に特別な生産の恵みですね。先週も生産式やったんですけど、特に午前中の礼拝とかだとあのパンと杯ではとてもじゃないけどお腹を満たすことは誰もできないと思います。立川においてはその昼食の交わりが本当に豊かに用意していただいてるんですけど、それとってこうある程度予算の制限がある中で限られた中で与えられるもので、あ、肉が食べたいなって私は思ったりします。なんかもっとご馳走で一緒にみんなで交わりたいなとか思ったりする、そういう特別なご馳走を囲んだ宴っていうもの、そういうことを考えたときに来月立川においては、リトリートっていう特別な機会が備えられています。この教会を出てまさに外に出て、だから本当に天は神の栄光を語り継げ、大空見ての技を告げ知らせるという、神様が御言葉だけじゃなくて私たちにご自身の技、この作られた世界を通して私たちに語ってくださっているように、だからそれも平行法なんですね。その神様はご自身を言葉だけじゃなくて技も通して私たちにこうご自身を示してくださっている、そのような特別な機会を来月リトリートにおいて経験させていただける、だからぜひ皆さんも一緒に、フルに参加するとか難しかったとしてもご馳走を一緒に食べるときとか、なんか本当にぜひ一緒に過ごして、この当たり前ではないって本当に新約の恵みに預かれているということを共に喜び味わう時を持たせていただけたらと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様が私たちのためにご自身の血をもって私たちをあがなってくださり、そのことによって私たちが神様の子供としてあなたの御前に親しく礼拝をお捧げできるこの恵みに預かれていることを本当に感謝いたします。つい習慣のようにまた義務のように礼拝を捧げてしまう、そのような時もあるかもしれません。ですが私たちが天においてあなたを礼拝する、そのような本当の礼拝者としていつもあなたとの関係を正しく保っていくことができますように導いてください。リトリートのためにいろいろな準備労してくださっている方々の上にあなたが望んでくださって、特別な機会を私たちが味わう、そのような時も備えていてください。この祈りを主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。